ゆりしげ市長の
ワンダフル沼。
8月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今日も市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りよりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
8月です。
はい、8月私誕生日なんですね。
お
ー、はい、
一足早いですか。おめでとうございます、ね。
はい、ありがとうございます。暑い時期に生まれましたんで、ものすごく暑がりです。
いやー、まあ今年は梅雨が短かった分ね。
そうなんですね、一緒に終わりましたね、
はい、ちょっと梅雨戻りみたいなお天気もありましたけど、
はい、
平均的に暑いですね。
連日ですね。でも夏が寒かったら異常ですからね、
うん、そうですね。寒いのもね、農作物への影響もありますけど、
は
い、
そうですね。
なんか夏バテ対策とかしてますか、市長。
まあ、水分を取るっていうのが大事かなということでですね。はい。で、まあ、極力無理はしないと。はい。
そうですね。はい、きちんと水分取って、はい、食事も取って、
はい、
健康に過ごしたい8月です。今月もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今回も距離を取りながらですね、コロナ対策しながら収録進めていきます。今日もお一人ゲストをお迎えしています。今回のゲストです。住民の皆さんと一丸となって様々なコミュニティ活動に取り組んでいらっしゃいます、門池コミュニティ推進委員会の福田会長さんでいらっしゃいます。門池コミュニティ推進委員会は地域資源や地域の特性を生かした取り組みが評価されまして、令和2年度には静岡県コミュニティづくり推進協議会が主催するコミュニティ活動賞で優秀賞を受賞するなど、魅力ある地域づくりを進めていらっしゃいます。そんな門池コミュニティ推進委員会の活動内容や福田会長が思う地域コミュニティの形などについてお話を伺ってまいります。会長の福田和夫さんをお招きしました。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、どうぞよろしくお願いします。福田です。
はい、お願いいたします。早速いつも通り頼重市長から福田さんに質問をしてまいりますので、お答えいただきたいと思います。早速、最初の質問から市長まいりましょう。
はい。福田会長、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
地域のですね、コミュニティ推進委員会におかれましては、それこそ市政情報の、住民への収集をはじめですね、地域の防災や防犯、また環境美化や、地域の見守りなど、さまざまなですね、活動に取り組んでいただき、本当に心から感謝を申し上げます。福田会長とはですね、まあ、本当にいろいろな場面でもう何度もお会いをさせていただいているところで、お話の方は伺っているところでございますが、改めてですね、ラジオをお聞きの皆さんに門池地区のですね、魅力や門池コミュニティについてご紹介をお願いいたします。
はい、改めまして門池コミュニティ推進会の福田です。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは門池地区のですね、現況から新たな取り組みなど少し紹介させていただきます。門池地区連合自治会は門池をシンボルに門池を取り囲むように16の自治会で構成され、約6000世帯1万9000人が住んでいます。門池小学校は全児童数860人を要する市内一番の規模になっています。また地区の高齢化率は沼津市全体で 32.1% に対して、門池は 26.1% となっております。私が連合自治会に就任した平成29年、地区コミュニティの希薄化を感じ、何もしなければさらにコミュニティの衰退が進んでいく、コミュニティの衰退防止のために自分たちができることを今から始めなければと思いました。コミュニティの衰退防止のために新たな地域活性化が必要であると考えました。地域の特性を学び合うことが地域会につながり、地域会がコミュニティの帰属性を強めるものだと考えました。そして門池地区の歴史文化産業を徹底的に掘り起こし、磨き上げブランド化して世界に発信することが地域活性化であると定めました。また地域資源も保全にとどまることなく利活用することで新たな価値の創造を目指しています。地域役員の担い手不足の問題の解消に向けて、組織を現状の活動に合わせてよりシンプルに集約するなど変更を加えてまいりました。まちづくりは人づくりです。普段の仲間づくりより地域振興プロジェクトチームを立ち上げ、 新たな地域活性化事業の推進に努めています。
本当に地域のためにここまでなさるっていうのは
ありがたいですね。いやーまさに鏡です ね、はい、ありがたい存在です。
参考になるようなお話今日たくさん出てくるんじゃないかなと思いますけれども、はい、一方でその組織っていうのを作り上げるっていうのは、うん、これはなかなか大変なことであろうという部分もあるかと思います。それに関連して ね、市長次の質問です。
はい、いきます。まあコミュニティ活動っていうのはですね、まあ住民の方や、その皆様方の理解や協力がこれ絶対欠かせないって思うんですよね、うん、そんな中で地域振興プロジェクトチーム、このようなお話も出たところでございますが、もうまさにその組織、非常に難しい部分でございますけど、そのものを作る上で工夫されていること、このことについてちょっとお聞かせいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。新たな地域活性化事業を進行するに際して既存の組織の枠組みでは対応しきれない部分もあるため、門脇米水推進会の会長の諮問機関地域振興プロジェクトチームが担うこととし、ことに柔軟に対応するためチームとしました。
なるほど。
平成29年静岡県コミュニティづくり推進協議会の活動集団に登録し、助成金制度を活用し新たな地域活性化事業の活動資金に充てました。チームメンバーは現在まちづくり人材養成講座を受講した16名です。平成元年より県の地域づくりアドバイザー派遣制度を活用して地域づくりリーダー養成講座を開催し続け3年、プロジェクトの事業報告と事業計画の発表と公表と繰り返し新たな地域活性化事業の向上と定着を図っています。毎年の恒例の視察研修旅行は次年度の事業展開に参考になる視察先を選定しています。
さまざまな活動をしていらっしゃるなっていうのがよくわかりますね。一方でさまざまな制度、例えば助成金なんかも受けながらね、活動してらっしゃるということなんですけれども、具体的にね、どんなふうに取り組みを進めてきたかについて、より詳しく市長を伺っていきましょうか。
そうですよね、まあ、地域資源やですね地域の特性を生かした活動、このことについてですね、先ほど来のお話の中で触れられているように本当にさまざま行われているんだなということが改めて認識することができました。まずはじめにですね、令和2年度に静岡県コミュニティづくり推進協議会が主催するコミュニティ活動賞、こちらの方で10年後の門脇が豊かであるために今できることすべきことを考えよう、こちらの方が優秀賞と、素晴らしいですよね、こちらの方受賞されましたけどね、門脇コミュニティ推進会としてどんなことに取り組んだのか、またこの経緯なんかもですね、まあ、触れていただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。先ほどもお話ししましたが、私が連合自治会に長に就任した平成29年、地域コミュニティの気迫を感じ、何もしなければさらにコミュニティの衰退が進んでいく、コミュニティ衰退防止のために自分たちができることを今から始めなきゃいけないと思いました。平成29年、門脇地区の歴史と文化の掘り起こしとして門脇の歴史アーカイブ事業を展開しました。平成30年、一つ一つの既存行事を丁寧に磨き上げ、門脇地区連合自治会20周年記念事業の企画運営に邁進しました。門脇には門脇の竜という民話があり、その物語を 3D の CG 動画として作成し、途絶えていた門脇音頭を復活させ、門脇地区の一大イベント門脇祭りの場で披露しました。その他明治資料館と沼津文化財センターの協力を得て、門脇の歴史資料をデジタル保存を進め、その入れ元としての門脇コミュニティ推進会ホームページを立ち上げ、門脇地区の特徴や歴史などを今も紹介しております。
すごい
ですね。
門脇の竜という民話があって、それを 3D の 3D の CG 動画として撮影した。
すごいですね。
これは一つの地域でなかなかできることであった。素晴らしい。
この門脇の竜というお話、本当に素晴らしいお話なんですよね。僕もちょっと読み聞かせでこれ使わせていただいたんですけど、もう読んでいると涙が出てきちゃう。本当に素晴らしいお話です。
感動的なお話でもあるということですね。 ということでいろいろと活動について伺っていますけれども、
うん、
次は門池といえばあのスポットということで、うん、
なるほど、
次の質問参りましょう。
そうですね、はい、門池地区の魅力、もうまさにこの地区の名前になっている門池をですね、中心に広がる門池公園、こちらがあるわけですけどね、まあ、市を代表する公園であると私も考えているところでございますが、門池公園を生かした取り組みなどあればですね、はい、ぜひとも紹介していただきたいと思います。
はい、令和元年度新たな地域活性化事業を継続していくためのコミュニティビジネス、手ぶらでバーベキューを企画しました。手ぶらでバーベキューとは、地域資源である門池公園を活用しながらビジネスの手法により地域活性化を進める地域を元気にする取り組みです。平成30年、市で官民共同の公共空間利活用のためのパークマネジメントが施行され、令和元年、沼津市民間支援まちづくりファンドを資金に、地区のシンボル門池公園を活用した完全予約制の手ぶらでバーベキュー事業を企画運営しました。
いいですね、手ぶらでバーベキュー、
これ市の制度をですね、最大限活用していただいている素晴らしい事例なんですよね。本当にありがたいです。
はい、でその手ぶらでバーベキューっていうのをリスナーさんが聞いて、うん、ちょっと気になるわっていう方もいらっしゃると思います。
そうですよね。
はい、市長、
はい、もうこの門池で手ぶらでバーベキューはですね、大変好評であると伺っているところでございますが、今年の4月にもですね、行われたと伺っているところでございますが、夏の期間というのは行われるんですかね。
はい、まあ、その前に、令和2年、令和3年、コロナ感染症の影響で、バーベキュー事業上が難しいとされながらも、コロナ感染対策の上、規模の縮小、人数制限、時間短縮などを工夫して取り組んできました。そして今年4月、花見シーズンに合わせて、5日間限定、新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止対策の上、19組、97名の皆さんに手ぶらでバーベキューを満喫していただきました。そしてこの夏休みは9日間限定で楽々手ぶらでバーベキューを楽しんでいただきます。
はい、
サブメニューに流しそうめん、かき氷、遊び用具レンタルなど取り揃えました。7月も多くのご予約をいただき楽しんでいただきました。8月の14日、20日、21日は申し訳ません、もうすぐに満席です。11日、13日に若干の空席があります。門池畜産隊へ問い合わせ申し込みができますので、ぜひご利用いただければと感じています。
わあ、すごい盛況ぶり。
素晴らしいですね。11日と13日はまだ空いてるんですね。
そうですね、少し
若干、はい、ですか。ぜひとも門池畜センターに電話で問い合わせて、そちらで空きがあれば申し込みしていただきましょう。
そうですね、
はい、まあ、せっかくね、こうやって企画していただいているので、参加する側も皆さん、感染症対策ね、しっかりとした上でルールマナー守って楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。はい、さあ、もう一つイベントの情報をここでご案内しますけれども、今度は門池の夏といえばあれ。
そうですね、あれですね。はい、まさに門池の夏といえばというぐらい、門池祭りがございます。まあ、暑い、さなかのお祭りでございますが、今年は3年ぶりに開催されると伺っているところでございます。
はい、
お祭りの日時や見どころ、また3年ぶりの開催となった、地域住民の皆さんの反響やですね、携わった実行委員会の皆さんの思い、このようなものがあればですね、お聞かせいただきたいと思います。はい、お願いします。
はい、時期はですね、8月の6日土曜日12時開催です。門池地区を広く利用して4会場をつなぐスタンプラリー企画を盛り込みました。コロナ禍のゆえに地元企業への花火大会の協賛募集は控えめにご案内しましたが、多くの寄付金をお寄せいただきました。光と音楽と花火の抜群の演出で楽しい花火ショーをご覧いただけると思います。住民の皆様の問い合わせも多く、実行委員会メンバー一同気を引き締めてコロナ感染対策を施し、安全安心な運営を目指していますので、多くの皆さんにご来場いただき楽しんでいただければと思っております。
はい、8月の6日土曜日、12時開催ということになりますけれどもね。 まあこれまで伺ってきましたけれども、市長本当に地域のために、あるいは市のために、一生懸命取り組んでらっしゃいますね。
そうですね。で、地域の宝っていうことをすごく意識されて、で、まあ、今まで、その、継承という意味においてはですね、されてしまったものもちゃんと掘り起こして、で、宝物っていうのは大事にしながら、ただやるっていうわけじゃなくて、本当に地域の皆様一体となって一生懸命やっていくっていうところが、もうありありと出ていて、素晴らしい取り組みだなと、本当に感動させていただきました。
まあ、こういったイベントもね、一生懸命企画主催なさって地域の皆さんとともにね、頑張ってらっしゃるなというふうに感じました。
はい、
では改めて市長、今週分まとめていただきましょう。
はい、まあ、本日はですね、門池コミュニティ推進委員会の、さまざまな取り組みをご紹介していただきまして本当にありがとうございました。コミュニティ推進委員会の皆さんはもちろんのこと、住民の皆さんがですね、まあ、先ほどもお話ししましたように一丸となって、そして新たな取り組みはさまざまなイベント企画運営に当たっていただいていることが本当にもうダイレクトにいろいろと伝わることが叶いました。
はい、
このような活動はですね、門池地区だけではなく、沼市全体の活力にもつながることだと本当に信じてやめません。福田会長にはですね、次週もぜひともご出演いただくことになっておりますので引き続きよろしくお願い申し上げます。
はい、ということで今回が前半ということです。来週後半になりますけれども、来週は門池地区のですね、子育てについてとか、あとは治安ですね、防犯、防災などについてもお話を伺っていこうかなと思っておりますので、
はい、
来週も福田さんどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今月のワンダフル沼津は2本立てです。今週は前半ということで、門池コミュニティ推進委員会会長の福田和夫さんをお招きして、今取り組んでいること、これまでにどんなことを取り組んできたのかなどお話を伺っていきました。ここまで福田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。